DJ テリーのこの時この時間この瞬間、桜吹雪が目にしみる日本三大祭りの一つ、山崎春のパン祭り。どうもご機嫌いかがでしょうか。 DJ テリーです。 DJ テリーこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれ貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。来ました、この時期はやっぱりジャパニーズビッグフェスティバル、山崎春のパン祭り。2月1日から4月30日まで点数シール30点分を集めて必ずもらいます。点数高いのは食パンシリーズで、ダブルソフトが3点、まあ、食パンはやっぱり厚切りがいいよね。あとは細長いパンで、ナイススティックチョコがお好みです。まあいくつか種類あるんだけどチョコが好きかな。まあ今年は柔らかな曲線の形が優しい印象の白いデリシャスボール、まあ程よい深さがあって、ヨーグルトにフルーツサラダや温かいスープにもカレーライスにも、パン祭りに合うメニューでいろいろ使います。お料理が映える白いデリシャスボールに春の彩りと思いを乗せて、春の息吹に素敵な食卓をテリーと楽しみたいって方はよろしくお願いします。もう一回言いますね、よろしくお願いします。何回言うんで。まあそれはさておいて、今って口コミが横行してませんか。Google マップとか見ると口コミだらけじゃないですか。まあ確かに行きたいお店とかもう本当気になるんですよね。でも今の口コミって多種多様のコメントになってるから、もうそれって口コミなんていうのもあるわけですよ。まあお店によってはほら、名指しで名前をね書き込んだり、レジで眼鏡かけてる人は外れですとか、もうある意味誹謗中傷をね口コミというフィルターで書き込みしちゃってるのもあります。これ X とかだとすぐ炎上するけど、口コミなら炎上することないですよね今のところ。もちろん改善すべき大切な口コミをもらったりすることもあるし、まあ言われのない批判を受けることもあるのが口コミの怖いところです。それでね、最近職場の近くのねある店の口コミがいくつかあって見てたんですけど、まあ品揃え多くてよかったです、安くていつも行ってますとか、普通の口コミが並んでる中で不思議だったのが、家の子供がバイトしています。 What? その情報いる？なんで勝手にプライベート情報流してんの？もうバイトしている子供からしたらいい迷惑だよね。もう誰に向けてバイト情報流してんだよ。そもそも載せる必要ある？子供のバイト情報なんかね、えびっくりしたよね見てね。まあ口コミと週刊誌の情報はなぜか絶対的な信頼が高いので、まあきっかけとして捉えてみたらどうでしょうか。まあ少なくとも4月30日までの30点集めて白いデリシャスボールをゲットしてください。そんなわけで、感動あふるる卒業式の後は山崎春のパン祭りでサンバを踊りながらでも、 DJ テリーこの時この時間この瞬間、今回も元気よくスタートです。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。この番組は In Reality's Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
テリーのミュージックタイムセール。このコーナーは私自身のおすすめアーティストをテリーがお店の館内放送やマイクパフォーマンスでのタイムセールのようにアピールを踏まえて皆様に紹介し、覚えていただきたいというコーナーです。 さて本日ご紹介するアーティストはこちらでございます。 From America to Japan、 ロックのレインボーロードを歩むアリスターのご紹介です。リスナーの方ご存知でしょうか。アリスターは1995年に結成したアメリカ中東部イリノイ州シカゴ出身のパンクロックバンドです。結成当初はカバーバンドが母体となり活動を開始しつつオリジナル曲を展開していくようになります。幾度もライブを行ってきた彼らは2年後に現バンド名のアリスターに改名すると、98年に全米デビューします。バンド名の由来はアメリカの人気テレビ子供番組、アラスデアギリスの名前にちなんだそうです。アリスター最初のアルバムでデッドエンズ&ガールズフレンドっていうのがあるんだけど、まあ、US ポップパンクを語る上でもはや絶対的に外せないほどの、名を連なる名曲になっています。この青臭いというか無邪気さがロックに憑依してるっていう感じがたまらないんですよ。エネルギッシュ全開のメロディックパンクコアのねアリスターはもう全てをぶち壊して本能のままファンを魅了させることができる、まさにロックの破壊王というべきバンドでしょう。それではロック街道を行けばどうなるものか、ロックの闘魂伝承アリスター、館内放送に合わせて放送しますので聞いてください。ようこそミュージックゼロチャンネルへ。本日は DJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ただいま番組コーナーテリーのミュージックタイムセールにておすすめアーティストのご紹介を申し上げます。アメリカから日本へ愛を届けるパンクロックバンドアリスターのご紹介です。ベースボーカルスコット・マーフィー、ギターボーカルティム・ログナー、ギターカイル・ルイス、ドラムスマイク・レブランツの4人組で1995年アメリカイリノイ州シカゴ出身のメロディックパンクバンドです。当初はカバーバンドフィニアス・ゲージが母体となり活動を開始すると、オリジナル曲をやるようになりライブデビューを果たした彼らは2年後にバンド名をアリスターに改名。若さあふれるエネルギー全開の爆走メロディックポップパンクバンドサウンドが世界に轟き、1998年に全米デビュー、2001年に初来日公演を行い、翌年2002年にセカンドアルバムラストストップサバービアをリリースして正式に日本デビューを果たします。アリスターは2007年に活動休止するものの、2010年に再結成して7月にはジャパンツアーを敢行。その後も日本からの熱いオファーに応え幾度も来日公演を果たします。アメリカと日本の相思相愛はロックの架け橋によるもの。アリスターのロックサウンドはこれからも世界を激震させます。ぜひご興味ご関心のあるリスナーの方は YouTube や Google サイトにてご検索くださいませ。本日は DJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。この後も引き続きご視聴をごゆっくりとお楽しみくださいませ。いかがだったでしょうか。オープニングの冒頭で表現したようにアリスターは日本からの熱いオファーに応えて幾度も日本公演を果たします。1998年に全米デビューして3年後の2001年には早速初の来日公演を行って、2002年にはセカンドアルバムをリリースすると正式に日本デビューしてますからね。ベースボーカルのスコット・マーフィーは以前このコーナーでも紹介したウィザー、そしてそのボーカルリバース・クオモとの、日本語で歌うロックユニットスコリバことスコット&リバースとしても活躍中であることから日本への愛が感じられます。まあ、アメリカと日本の相思相愛でアリスターは日本の曲を多くカバーしたりして、まあ、それでアリスターを知った人なんかは親近感もあるんじゃないでしょうか。まあ、相思相愛っていうのがいいよね。まあいろんな意味とシチュエーションあるけど、なんていうかね、まあ相思相愛っていいよね。まあいろいろと羨ましいところはありますが、ライブではたくさんのカバー曲を披露しています。スピッツのチェリーとブームの島唄、あとビギンのシマンチュの宝と森山直太郎の桜、 あとサザンの津波とかもね、名曲ほんとたくさんカバーして、中にはドラえもんまでカバーしてライブがね大盛況に盛り上がります。空を自由に飛びたいな、はーいタケコプターって観客からの掛け声がねビッグボリュームで会場中に響き渡るのが想像できるよね。めっちゃ盛り上がりそう。でアリスターは2007年に惜しまれながら活動休止しますが、3年後2010年に再び復活して再結成。再結成した暁にニューアルバムを引っ提げて2010年の4月には、東名阪でジャパンツアー完行したらチケットは全て速攻ソールドアウト。その後しばらくアメリカ中心に活動を行うと日本からの熱いオファーに応え2012年に渋谷アックス公演を完行します。そしてその後は、5作品目となるアルバムを発売すると、もう相思相愛は当たり前のように来日公演を果たします。もう全米デビューしてから20年を超えたアリスターは今以上にぶち壊すロックの破壊を、これからもアリスターは爆心していくでしょう。といったところでテリーのミュージックタイムセール、アリスターこうご期待ください。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定。なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネル。
あなたならどうする。石田あゆみさん、あなたならどうする。こちらをイメージしてこのコーナーに参りましょう。このコーナーはリスナーからいただいたお題やエピソードでこんな時あなたならどうするを私テリーがお答えします。真面目だったり時には大喜利みたくお答えして参考にしてもらったり楽しんでもらうというコーナーです。さて、ご紹介するお題はこちらでございます。一言で緊張感を与えてください。あなたならどうする。さあ、緊張感というといろんな言葉が出てくると思います。まあ、場面もシーンもシチュエーションもいろいろあると思います。果たしてどんな緊張感を与えてくれるんでしょうか。早速ご紹介しましょう。まず最初はこちらです。一言で緊張感を与えてください。あなたならどうする。
私だ。
誰やねん。もう加トちゃんケンちゃんで確かそんなセリフあったぞ。あの昔 TBS で加トちゃんケンちゃんご機嫌テレビってのがあったけど、あの加トケンが探偵の設定で、あのロケコントみたいなのが毎日繰り広げられるバラエティ番組です。毎回ね依頼主から電話がかかってきて、その依頼に基づいて、ロケコントが展開されるんだけど、まあ電話出た時の第一声が私だです。まあ、本当誰やねん。もう未だにね正体明かしてないと思うよ。この私だ、正体気になってたけどね。もう今の時代で電話や LINE で私だって言われても出る前からわかるから、あまり緊張感は出ないよね。まあ、誰かわからない緊張感よりも誰からの連絡での緊張感はあるかもです。まあ嫌な人だったら誰ですかっていう前にもう電話切っちゃいましょう。はい、じゃあどんどん行きましょう。お次はこちらです。一言で緊張感を与えてください。あなたならどうする。もしかしたらトイレ行って流してなかったかも。髪もなかったよ。二重で緊張感与えるな。まあ、これって流してねえし拭いてもいないんでしょ。もう何してんの。もう髪なかったら戻ってくんなよ。まあ、もしかしたらこれ確実に確信犯じゃないですか。もう緊張も走るし匂いも走るし、その空間はもう瞬く間に阿鼻叫喚です。まあ下品な話でね、昔の友達が銭湯とか脱衣所でもう生ケツで屁をこくやついたけどね。 もう怠けつになってからこき上がる確率に狙ってるんです。もう他に人がいないことを確認してから怠けつになってブーって、めちゃくちゃでしょ。まあ、そんな今時小学生でもやりませんよ。漫画でもやらないよ。もう最近ギャグ漫画のね減ってきてるし、まあ、そんな緊張感与えるやつが来たら、そいつごと公園の噴水に放り投げて、全て嫌なことも、全部水に流しちゃいましょう。はい、ではお次はこちらに行きます。一言で緊張感を与えてください。あなたならどうする。卒業証書を授与できない者がこの中にいる。誰だ一体。そんな卒業式で留年告げられるやつは怖すぎるでしょう。もう卒業の最後にそれはめちゃくちゃ緊張が走りますよ。もう成績関係なく抽選とかで発表されたら超絶ドキドキです。もう成績トップでも卒業証書授与できないんでしょ。もうこれもめちゃくちゃじゃん。もうてか誰がもう留年させないとね卒業させてもらえないんかな。もう校長意地悪すぎだよね。もう卒業式までね来たらもうみんなにこれもう卒業しようよ。もう卒業基準を下回るのはそれは仕方ないけど、もう青春はみんなで過ごしてきた時間だからね。まあテリーはねなんだかんだでこれポジティブに今でも青春を謳歌しています。もうエンドレスユース、終わらない青春。もうこの言葉が緊張感走っちゃう。まあテリーはね夏の江ノ島がいてくれるんでね、もう学生や年齢で変わっていくと思うけど、人生一生青春って思ったら辛い時や苦しい時なんとかなんとなく乗り越えられる気がするので、まあいつまでも青春時代を堪能してください。はい、じゃあお次は、じゃあこちらに行きましょう。一言で緊張感を与えてください。あなたならどうする。結果発表。何のピスタチオか。まあこれは確実にダウンタウンの浜田さんの結果発表が脳内再生されるよね。もう浜田さんのアップからカメラが引いていく絵面も想像できます。まあこれだと結果発表する結果発表になってるし、もう大枠すぎて緊張感が強いのか弱いのかはっきりしないよ。これ人によって内容違うのかな。もう安心して聞ける人もいるし、心臓バクバクで結果を気にする人もいるって考えたら結果発表の重みは相当なもんだと思います。まあテリーもねオーディションを受けて当時その場で結果発表される時はド緊張したけどね。まあその場だからもう誰が合格で不合格ってのが全部わかるから結構シビアでした。あとね一旦控え室に戻って待機してるところにね突然結果発表って言われてね合否言われたこともあります。まあだからリスナーで結果発表をね、待ってる方は、緊張から歓喜に変わるような結果報告を願っています。はい、でお次はこちらに行きましょう。一言で緊張感を与えてください。あなたならどうする。検査したら陽性だったわ。その結果発表だったの。これは男性にとってね特に緊張感絶大ですよ。まあ陽性って言ってもあのフェアリーの陽性の方じゃないよね。なんてごまかしたらめちゃくちゃ修羅場が待ってそうです。まあいい形で陽性が授かった関係だったらいいけど、まあこれはいろんな状況とシチュエーションによるよ。まあテリーはこの経験まだないしこれからもあるのかはわからないけど、これってなかなかリアルの緊張感があるよね。まあどっちが正解でもないし、まあこれはちょっとテリーなんとも言えないっすよ。まあそんな状況は置いといて、妖精フィアリーが授かったことは素晴らしいことだと思うし、誕生したら愛情をたっぷりに注ぎ込んで美しいピクシーに育て上げてください。はい、では、じゃあお次はこちらに行きましょう。一言で緊張感を与えてください。あなたならどうする。ただいま那覇空港に向けて順調に運航中です。燃料がエンプティって出てるけど何？何じゃねえよ。燃料空っぽじゃないですか。すぐ近くの飛行場にね着陸せ。まあそんなんエンプティなんて車かバイクの免許持ってる人全員知ってるわ。どうやって飛行機のねパイロットになれたんだよ。親父のコネっすか？コネでもエンプティ知らんやつにパイロットさすなって。まあ飛行機運行中のね燃料がエンプティってね飛び抜けて緊張感あるよね。もうエネルギー高騰とか物価高騰とか理由にならんし、もちろん燃料エンプティってそんなことないけど、こんなんパイロットウィングスとかゲームだけの話にしてね。 まあ、こういう時は、空の旅が安心して、渡航できるように、コメコメクラブのロマン飛行でもね、一人カラオケで歌ってから、空港でチェックインしてください。はい、じゃあお次は、じゃあこちらに行きましょう。一言で緊張感を与えてください。あなたならどうする？私の戦闘力は53万です。フリーザやん。もちろんフルパワーで戦うわけじゃないよね。もうベジータでも緊張感で震えるってのに、一般人から見てフリーザなんか到底相手になりません。もうデコピン一発で大怪我してしまいます。でもフリーザはスカウターがないと人の気配をね探れないから、逃げたもん勝ちかもしれない。まあ速攻で追いつかれるけどね。追うんですよドドリアさん、捕まえなさいってな感じで。まあ相方似てねえな。万が一追いつかれたらね、太陽圏でね目をくらましてやって、その隙に逃げちゃいましょう。まあ一般の人間が太陽圏使えるかだけでね、これ相当最強だけどね。まあどこで使っていいのかわからないけど、だから天津飯から太陽圏をラーニングしないと。これどうやって？まあそれは天津飯に聞いてください。もし、太陽圏使えないならスカウターをフリーザーに差し出して逃げちゃいましょう。はい、じゃあお次は、こちらに行きましょう。一言で緊張感を与えてください。あなたならどうする？四つん這いになりなさい。フリーザ様が艦長しますよ。もうドキドキする、いろんな緊張感がマーブリングするって。フリーザから艦長されんのかよ。もう緊張感だけに艦長ですか？まあ座布団没収されそうな発言は置いといて、まあフリーザにねオプションでも依頼しました。まあオプションとかそれはよく分かんないけどね。まあ戦闘力のインフラが崩壊するドラゴンボールで、あのフリーザーから艦長されたらもうケツ崩壊するよ一瞬で。あ、艦長からのデスボールとかはこれ絶対やめてね。もうそんなんめちゃくちゃもいいとこですよ。もう後も形もなくなってしまうよね。もうそもそもなんなん、もう艦長からのデスボールって。まあそんな艦長のインフラまでね、崩壊したらもう緊張感超えて何も感じなくなりそうです。もしフリーザーに艦長をされてケツ崩壊しても、テリーは尻拭いしないのでご了承ください。はい、といったところで、テリーは夏の江ノ島に向けて虫除け対策緊張ルをフリーザーと一緒にカインズホームまで行ってくるので、このコーナーを下ろさせていただきます。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、そしてその他のアプリでお聞きの皆さん、こんにちは。役者をやっているハルキナです。ハルキナだ乗ってきな。この番組は役者をやっている私ハルキナが、この場所からさらに芸能の波に乗っていくと意気込みつつ、好きなことや気になることをみんなと一緒にお話し、ハッピーな時間を一緒に過ごそうという番組です。その月の誕生日を勝手に祝ったり、お酒の話をしたり、好きな作品の話をして皆さんにご紹介したり、なんだかんだ喋っておりますので、ぜひ皆さん一緒に聞いて乗っていってもらえると嬉しいです。みんなも一緒に、せーの、乗ってきなー。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、キツネアザミ、あまりに美術的な。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、キツネアザミ、あまりに美術的な。
ミュージックゼロチャンネル、
さて番組の方がエンディングの時間となりました。本日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。最近あの YouTube でね、今更なんですかね、あのクレヨンしんちゃん見て面白いんですよね。まあ漫画のやつがね、まあ、秒でこうめくれてって、こうね見てるだけでなんかめくる用事もないし、 そのまま読んでいくと、最後オチまでっていうので全部入ってるんですよね。まあまあね、ちょっと感動するシーンあったりとか、面白いシーンがあったりとか、なんか改めて見たらクレヨンしんちゃん面白いななんてね。あとね、まあよくこれあると思います。よくある時事ネタをね、それをどうだああだって、まあ、切り裂く、まあ、YouTuber いるじゃないですか。まあそんな中でね、ヘライザー総統っていう、これ女の子がやってるんですよ。ピンクのね、ロン毛の多分これ地毛じゃないかな、ズラかぶって、よくある、その、なんですかね、ガンダムの総統みたいな軽い衣装着てるんですよね。で、ちゃんと切り抜くとこはね、しっかり言ってるんですよね。まあいろんなね、今回のほら、某テレビ局のこと言ったりとか、いろんな事件があったりとかっていうのは、いや、これああだろう、こうだろう、とかみたいな感じで、で、最後にね、てことっていうオチで終わってて、なんか見てて面白いなと思って、チャンネル登録者数もテリーが知ってる時で、多分20万いってるかいってないかかな、まあ、結構登録者数多いですね。まあよく見てたらね、内容よりもだんだん僕ヘライザー外が好きになってきてね、なんか可愛いんですよね。ほんとなんか一回ね、YouTube それ見てたら、最後のてことって終わるところが、そのオチが終わった瞬間自分でね、オフにしてるとこまで映って、ちょっと一瞬素に戻った感じがね、ちょっとね、好きになっちゃいました。最近もヘライザー総統さん結構ね、ハマってるんですよ。そう、もう内容よりもヘライザー総統見たくて見ちゃってるっていう感じね。もう可愛いなーって見ちゃって。もう自分もね、てことーってね、言いたいぐらいですね。僕はね、そのね、街でそんなこと言ってたらね、俺はキモってなるんですけど。まあでもね、面白いです。ね。うん。まあそういう彼女がやるから多分ウケるんだろうなって感じですね。でただふざけるだけじゃなくて、真面目なとこをしっかりと切り抜いていくっていうところが多分受けるんでしょうね。それと可愛さが重なって、見ちゃうんだなと思います。まあテリー以外でもこのヘライザー相当好きな方多分いっぱいいると思いますね。ぜひなんかね、こうオフ会とかがあったら行ってみたいぐらいですよね。本当に一緒にてことーってやってみたいですけどね。あとはね、これね、知ってる人多いですかね。これチャンネル登録者数が70万とかすげえなと思って、ダンベルヒーロー、これすごかったね。依頼者からのあれです。もう不倫現場とつったりとかですよ。まあ、いろんなのがいますよね。で、中にはその、もう復讐っていうので、レンタルスペースを用意して、そこに誕生日会をやりますって時に、ムービー作りました、見てくださいってとこに、不倫の証拠ムービーをドンって載せて、あっという間に最強恐怖のね、誕生日会にしたりとか。いやー、すごいんですよね。まあ本当まあ男性はね、よくね、ごまかしたりとか暴れたりしたりとか、女性は泣き出したりとか、逆にこの、何ですかね、もう開き直って、だから何みたいな、まあいろんな修羅場とシチュエーションがあるんですよ。で、これ人事だから面白いんですけど、これね、見すぎるとね、まあまあ、ダンベルヒーローにとっては申し訳ないですけど、病んじゃうんですよね。もうそんな闇ばっか見てると、で後半ね、ブレイキングダウン知ってる人だったら、バン中村さんとかもね、混ざっちゃったして、まあ、本当にね、深いっすね。もう見たら多分ね、夜な夜な2時間ぐらい見たらね、だいぶ病んじゃいましたね。本当に、逆になんでこういう人たちの方がね、異性が集まるんだとかね、もう本当にね、もう答えが出ない自問自答をしたってね、結構ね、病んで、そのまま眠れずに朝迎えたなんてことありましたけどね。まあ見すぎ注意ですね。まあでも人ごととして見たら、本当これテレビじゃもうやれない内容なんで、まあ刺激的なのをね、求める人だったらありだと思います。ただ当事者だったらもう絶対嫌ですけどね。まあそういったところもね、踏まえて、ヘライザー総統ダンベルフィード、見てみてはいかがでしょうか。そして番組ではコーナーのテーマをリスナーからどしどし募集中です。ミュージックタイムセールに紹介してほしいアーティスト、あなたならどうするでのお題や回答を募集しています。合わせてゲスト出演していただける方も同時募集。ミュージシャン、役者さん、その他多数結構です。ぜひ楽しいトークを繰り広げさせてください。 X アカウントはテリーアンダーバーチャイルドです。このミュージックゼロチャンネルホームページのテリーの番組紹介から X アイコンがありますので、そこからでもアクセス可能です。皆さんからのご返事お待ちしております。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、ぜひお待ちしています。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。 ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。 X アカウントの ID は M_Z_チャンネルです。この X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。それでは最後まで聞いてくれたあなたに Have a nice day。